海洋と銃ということで今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
のりさん、なんか今日は最初にお知らせがあるみたいで。
はい、皆さんいつもご視聴いただきありがとうございます。またですね、皆さんからこうお便りというか質問を募集したいなと思っています。12月24日金曜日、ちょうどクリスマスイブですけれども、
はい、
まあ、我々一応金曜の朝にね、新しいエピソード公開しているんですが、
はい、
12月24日のエピソードでですね、また皆さんのお便り紹介するん で、
はい、
で今回のこの海洋と銃の、概要欄にアンケートフォームのリンクを貼っておくんで、質問何かあれば、海洋とシーズンだけじゃなくて、これまでの他のエピソードシーズンのことでもいいんで、
お
進化のことだったらまあ大体答えられますんで。
おお、さすが。
まあ分かりませんよっていうのも含めてね。
あ、はいはい、
答えられるんで、それとかまあ他にこういうのが楽しかったですとか何かあればぜひご意見お願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ということで、今回海洋島シーズン10最後はですね、
はい、
ダーウィン・フィンチの話を、ガラパゴス・フィンチとも呼ばれるけれども、
これは有名なやつですよ。
これはね、有名だし象徴的な存在というかね、
うん、
ガラパゴスってこう進化論の聖地ってよく言われるんだけども、まあそれのガラパゴス・フィンチと呼ばれているこの鳥の仲間がですね、本当に有名なんで、その研究をちょっと紹介したいなと思うんだけど、
はい、
そのダーウィン自身がね、ガラパゴスを訪問してフィンチをこう見つけて採集したっていうお話もそうなんだけど、
はい、
どちらかというとダーウィンよりその後の時代、まあ、現代の研究者もずっとガラパゴスに行ってこのフィンチを調べていて、
うん、
そういったこう研究の歴史のつながりが実はあるんだよね、
うんうん、
まあ、だからこそこう聖地たらしめているというか、
たらしめている、
もうダーウィン一人がやったことじゃなくて、そのダーウィンのなんていうかな、学問的な子孫というか後継者たちが研究を積み重ねていって、あ、やっぱガラパゴスはすごいなという、進化論の聖地だなという、まあそういう感じになってるので、それをちょっと今日紹介したいなと思います。
うっす、
はい、でその前回ね、ゾウガメのところで月の例えってしたけど、ガラパゴスってこう溶岩の大地が広がっていてゴツゴツしていて植物が生えていないみたいな話したけど、
はい、
見た目がこう月みたいと、岩がゴロゴロしていて植物が生えていないと、そういう例えをこう比喩をですね超えて、ガラパゴスっていうのはこう月みたいみたいなお話があるんで、ちょっとまたこれ順記に朗読をしてもらいます。ダーウィンの本から引用したやつですけれども。
わかりました、はい、それでは読ませさせていただきます。ここには固有の生物が多く、それらは他の地域には生息していない。さらに島ごとに種類が異なっている。しかしこれらの種類は1000キロ離れた南米大陸の生物につながりがある。一言で言えば、ガラパゴス諸島はそれ自身一つのまとまった世界であり、かつ南米大陸の衛星であると言える。
はい、ありがとうございます。最後にね、衛星ってあったけど、
月ですね。
月は地球の衛星ってよく言うよね。
はい、地球の周りをぐるぐる回っていると、
は
い、
回ってるね。月はずっと小さいけど地球の周りにいると。でそのガラパゴスが南米大陸の衛星のようだみたいなことを今言ってたんだけど、
回ってんじゃないですか。
回ってはいないんだけど南米大陸すごい巨大だよね、大陸だから。で1000キロ以上離れていると、飛行機で行こうとしても3時間4時間くらいかかるから、すごい離れている海の太平洋の真ん中にこうポツンと小さいガラパゴス諸島があるんだけども、そこに住む生物っていうのがガラパゴスにしかいない生物がたくさんいると。フィンチもそうだしゾウガメもそうなんだけど、なんていうかその祖先っぽい種類、ゾウガメだったらなんか普通に陸上にいる地上性のこうちっちゃいカメみたいな祖先っぽいやつは南米大陸にいるんだよね。
一番ちっちゃいゾウガメがガラパゴスゾウガメとどうのこうのみたいな。
そうだね、近縁というか、まあ系統的に近いみたいな、まあそんな関係があるんだけれども、それってどうしてそうなったかというと、やっぱり南米大陸にその祖先がいて、それがどうにかこうにかしてガラパゴスにたどり着きましたよと。でその後に種文化が起こって、ガラパゴス諸島の中で新しい種がこう分かれていったと、まあそんな経緯をおそらくはたどってるんだけれども、そのなんていうかな、南米大陸がこう大元というか親じゃないけど、でそれより小さいガラパゴスの島々でと生物も種分化して今暮らしているということで、その 見た目が月っていうのもあるけども、そういった位置関係とか考えると月みたいだなという感じなんだけれども、
はい、
でこれダーウィンの時代はですね、まあ、どういう意味を持っていたかというと、当時はキリスト教の教義だと、まあ、神様が生物を作りましたと、
はい、
想像しましたよと。
そうです。
で地球上にいろんな生物がいるんだけど、
うん、
どこに何の生物をこう作っても、まあ、別にいいというか、
うんうん、
なんか根拠とかそんなないじゃない、
うんうん、
だから南米大陸の生物とガラパゴス諸島の生物にこうなんかつながりがあるみたいな、
うんうん、
つながりがあったとしたら別にあってもなくてもいいじゃない、うん、どこに神様生き物を作ろうが。
そうですね。
でも実際はその進化論を考えると必ず生物っていうのはそういう起源があると、由来があって、やっぱどこから来てどう主文化したのかっていうのがあるんで、まあそういうのを考えるのにやっぱり格好の舞台がガラパゴスだったし、まあそれがダーウィンに大きなヒントを与えたということですね。
これちなみになんですけど、なんかガラパゴス諸島ってすごい有名ですけど、その何て言うんでしょう、この南米大陸の衛星、その他ガラパゴス諸島とはまあ違うんだけど、それに類似するような島々ってあったりするんですか？
あ、その確かにね、南米大陸の、まあ、その大陸に近いところでこう島ポツポツあるけど、そんな離れてないから、
ああその影響受けやすいってことですか？
そうだね、そのやっぱり似通っちゃうと。でガラパゴスはまあ海洋島だからめっちゃ離れてる。
あ、海洋島でめっちゃ遠い、
うん、
あ、やっぱこの2つの、まあ、
そうだね。でハワイと似てるよね、それは、うんうんうん、太平洋のど真ん中だから。
やっぱ少ないってことですね、そういうとこって。
そうそうそう、なかなかない、うん、で純喜が言ってたあのイースター島、
モアイ、
モアイのいるね、
はい、
あれも結構太平洋のど真ん中で、結構もう南米大陸にも、ポリネシアの中でも南米大陸にも結構近い位置だけど、あそこはあそこで今生き物ほとんどいない。
なんでいないですか？
なんか木全部切っちゃった、
現代人が。
現代人が、そのポリネシア人が、
ポリネシア人が全部切ったんですか？
先住民の人が切っちゃった。
あ、
だから昔は昆虫とか生息していたんでしょうけど、
あ、じゃあもし木切らんかったら進化の実験場にな
ってたでしょうね。
あ、
はい、でそういう話もいずれ別のシリーズで話したらいいなと思ってます。
お、
はい、で今日は何やっけガラパゴスのフィンチですね、
はい
はい、でこれはですね14種類くらいいて
多いですね。それはそう、はい、これちょ前から気になってたんですけど、はい、僕この14種っていうのはどういうふうに種としてこう別になってるのか、そのなんて言うんでしょう、この生殖可能かどうかみたいな 種的生物概念みたいなのあるじゃないですか。あそこら辺ってどうなってるんかなと思って。
これは難しいよね。だから難しいから14種類くらいって言ったんだけど、
あ、
特にですねフィンチの仲間、まあ、今からちょっと紹介しますけれども、くちばしが大きい種類と、
はい、
くちばしが大きい大きくてこう種とかを食べるんだけど、こう種とか硬いからそれをこうくちばしで砕いて中食べる種類もいるし、くちばしが小さい種類がいると。でそれはもうちょっと小さい植物の種を食べていると、
うんうん、
だけどね、その雑種ができたりするらしいのよ、
やっぱり。
そうするとこう中間的な形のやつが出てきたりとかするんやけど、まあ雑種があまり生存できなかったりすると、そういう大きい種類と小さい種類は別種ですねと、こう判断つきやすい場合もあるんだけど、うん、逆になんか微妙なところもあるし、
うんうん、
まあ、それはもう総合的な判断にはなってるとは思います。
なるほど、
はい、であとは他にはですね、くちばしがこうとんがっていて、植物の種じゃなくてサボテンの、サボテンが生えてるってね、ガラパゴスって結構生えてるんだけど、その花の蜜を吸ったりする、まあ、種類もいるし、生息環境に応じてそういったいろんな仲間がいますよと。でダーウィン自身はビーグル号でガラパゴスに来た時、なんか種類の違いをそんなに気づかなかったらしい。
ああ、なんかラジオで言ってました、
ね、あの種の起源シーズンでも言ったけど、でごちゃっと取って、でイギリスに送って、でその後鳥の専門家が見たら、あ、何種類も混ざってるやんみたいな、後々気づいた。
じゃあすごいのはその鳥の専門家の人ってことですか？
鳥の人はすごいよね。
すごいですよね、
うん、だからゾウガメもね、ダーウィン最初違いがわからなかった、ね、
なんか現地の人が甲羅の形がどうのこうのみたいな。
でも本当それだけ、なんていうかな、ガラパゴス諸島っていくつか島があるけど、もうこうお互いに島が見えるような、そのガラパゴス諸島自体はこう固まっていくつかの島があると。でそこの島ごとにそんな種類が違うとか、やっぱり想像してなかったんじゃないかな。
あ、
うん、だから南米大陸とガラパゴスで種類が違うとかは、まあまあそれはそうかもしれないけど、
はい、
ガラパゴスの島ごととか 同じ島でも環境ごとに種類が違うって、ダーウィンも最初は そんなことあるのかなってこう多分あんまり頭になかったんだとは思うけど、あとあとやっぱり種類が違う、いろんな種類が一つのガラパゴス諸島に何種類も混ざっていると、それが気づいた時にあやっぱ進化してんのかもしんないみたいなね、そういった着想をこう固めていった、うん、そのきっかけとなったのがガラパゴスの生物だったと、まあそんな感じだよね。はい、で今まではダーウィンのねその進化論の研究の歴史だったんだけど、
はい、
これからはもっと現代の話に移りたいと思います、
はい、
でダーウィンがねその150年以上前だけど進化論っていうのを提唱するやん。で進化論ってこう言うくらいだから論なのかと、仮説なのかと、
事実じゃなくて
事実じゃないのかと、
うん、
でダーウィンはねもちろんその進化論を支持するサポートする証拠をこれでもかってこうどんどん上げていったのね、いろんな
生涯にわたって、
そうだね、いろんな実験もしたし化石とかもあるしと、生き物ってこう進化するでしょうとこう証拠をこう漁ってそれをどんどんどんどん発表していったんだけど、進化論の証拠って言ったらやっぱ生物が進化してるところを見なきゃあかんやん、
はい、
しかも野外で野外の生き物がどう変わっていくかと。でも進化ってこう過去のことなんだよね、過去に進化が起こって進化しちゃったのが今私たちのこう目の前にあるじゃない、だからこう進化のプロセス自体は目に見えないというか、
うんうんうん、
昔のことなんだよね。
この進化ってすごい今多分知らない人いないと思う、もう事実のようなことだけど、けどやっぱりそれも証明というか根拠というか、
ね、そうだね、証拠っていうのはやっぱ欲しいじゃないと、うん、でそれが今ではどういう研究されているかというと、その代表的な研究がガラパゴスのフィンチであるんでと紹介しますけれども、これはですね今も活躍されているグラントさん、
うん、
グラント夫妻ですね、夫婦で研究されている方がいまして、
はい、
今アメリカの大学にいるんですが、まあ、日本でもね何度か来日されているような方で、まあ、学会で見かけるような方なんですけど、ガラパゴス諸島のですね島でガラパゴスフィンチの調査をしていたんだけど、その島の名前がダフネ島というですね島だね。でここでずっと野外調査をもう何十年も前から継続しているんだけど、このダフネ島っていう、まあ、一つの島なんだけど、これがですね行ったことないと、なんか島ってどんくらいの大きさなのかなみたいな、
お
ちょっとそのスケール感が分かんないんだけど、で俺もダフネ島って行ったことはなく、まあそのもう観光で入れない、もう研究目的でしか入れない、
お
人も住んでない、まあ無人島なんだけど、でガラパゴス諸島の中の一つの島なんだけど、まあちっちゃいちっちゃい、だからもう歩いてもう数時間で回れるような島なんだと。で無人島だからこう人の影響がまあほぼないと、
うんうん、
鳥に対してね、
うん、
で普通の観光客は入れないし、で小さいからこそ、島が小さいからこそそこに住んでいる鳥たちの数もまあそこまで多くないと。だから結局何したかというと、もう全部の個体を調査した。
全個体ですか？
全個体追跡、こうタグとかをつけて個体識別して、ドイツとドイツがこうペアになって、
あそれまた大変ですね。
まあ大変でね、で子供ねヒナが帰ったら、そのヒナはどの親から由来してんのかっていうのを全部追跡してた。でそういう研究を昔ずっと昔に開始して、でこう何年か経っていったら、これもまあたまたまなんだけど、まあ、海洋島にあるあるかもしれないんだけど、エルニーニョというですね、まあ、気候変動の影響がありました、うん、でエルニーニョっていうのはこう大体何年に一度みたいなのあるけど、必ず例えば5年周期で回ってくるとか、まあ、そういう感じでもないし、
あそうなんですか、
まあ、大体そんくらいあるけど、きっかり5年とか10年で来るわけではなく、
確かに
たまたまこう大干ばつ、ガラパゴスの場合は非常に乾燥した雨が全然降らなくなっちゃったらしいのね。でそうすると島に植物が生えていたんやけど、それが全部枯れるやん、
はい、
でガラパゴスフィンチは植物の種を食べてたんだけど、
ピンチ、
お
フィンチがすいませんすいませんすいませんすいません
まさしく本当ピンチになって、
大変失礼。
で結局餌がどんどんなくなっていったわけよ、
うんうん、
食べる餌がないと。でその中でもですね、くちばしの大きい個体、まあ、フィンチでも同じ種類でもですね、くちばしが大きいやつと中くらいの大きさと小さいやついるんだけど、くちばしの大きいやつっていうのは 硬い種も、まあ、うまく食べることができたと、
うん、
ちょっと割るの大変だけど、うん、なんとか食べますよと、
うんうん、
でもくちばしの小さい個体は種を硬い種を食べる力がなくて餌にありつけなくなっちゃった。
なるほど。
でどうなったかというともうたくさん死んじゃった。乾燥している
あ小さいくちばしのやつ
か。そうだね。でこのくちばしの大きさ形っていうのが親から子に遺伝すると、そういうことも明らかだ。だからこう大干ばつが起きて雨が全然降らなくて餌がなくなっちゃったその次の世代どうなったかというとその種類のフィンチのくちばしの平均的な大きさですね、それが大きくなったと。
お、これ進化ってことなんじゃないですか。
まさに進化もうリアルタイム。
なるほど。
でどんくらい大きくなったかというと、
はい、
1ミリくらいでもそれが進化で、その違いがやっぱり生存に大きく効いていたっていうのが、まあ、このグラントさんたちの研究のすごいところで。
でもその1ミリってこのノギスで測ってとかこの1ミリってのは誤差なんじゃないかと。
誤差の範囲くらいかもしれないけど、でもそのごくわずかな差が生存に効いていたと。でやっぱりダーウィンが自然淘汰で言ったのはやっぱりそういった毎世代毎世代は少しずつの積み重ねしかないのよ。いきなり5ミリとかならん
の。あの確かにそういうとその1ミリってかなり信憑性ありますね。
でかいかもしれないね。それがわずか1年とかね、そういうわずかな世代でそんくらい出てきた。
そうですね。10年後このまま続いたらもしかしたら10ミリ1センチ
かもしれないしね。ということでこのガラパゴスフィンチの研究は進化っていうのが過去の出来事ではなく、まあ、過去の出来事でもあるんだけどリアルタイムで野外の生物で本当にこう観察できたと、まあ、そういったですね貴重な研究例になっていても本当に有名な研究です。でだからこそこういう研究があるからこそガラパゴス諸島のフィンチっていうのは何ていうかこう進化論の象徴的な存在になっているのかなという感じはしますね。
なるほど、
はい、でエルニーニョがもう来なかったらどうだったんだろうっていうね普通に暮らしているだけかもしれなかったけどそういったなんていうかなこう突発的な出来事があったんで進化を見れたっていうのはありますね。はい、ということでまとめますと、
はい、
進化は過去のことで現在見られる生物はこう適応しきっている状態になると、
うんうん、
まあ、そう考えられるんだけれどもだからこそこうなんか大干ばつみたいなそういった出来事が起こらない限りリアルタイムの進化それを観察するしかも野外で観察するっていうのは難しいんだけど、まあ、だからこそ価値があったと、はい、そういう話ですね。でこれで海洋島シーズン10まで行ったけども、
はい、
まあ、これで終わりですけれども、まあ、エンディングということで、
はいはい、
純喜、まあ、このシーズン通してでもいいですけど何か感想があれば。
楽しいラジオでした本当に1から10までその、まあ、僕適応放散好きで、まあ、今回楽しみにずっと待って聞いてたんですけどその適応放散とかすごい面白い現象じゃないですか。でこうそれを例えば誰かにこう説明しようと思った時にこう種が環境に入ってこう分かれていったんだよみたいなものっていうのをこう説明するのってなんか結構難しくてこうなんか面白いの知ってるのにこううまく伝えられるほどは、うん、まあ、なんとか伝えられるんですけどけどなんかなみたいな感じだったんですけど、まあ、このノリさんがやっぱラジオで話し言葉で喋ってしかもこう具体例も論文から引っ張って喋ってくれるじゃないですか。だからもうノリさんの話をこうそのままこう友達に話したら友達もあの正確にあの適応放散について知れるし、まあ、僕は僕で友達がああそんなあるんやとか言ってる姿をこう見れることができるんで非常に聞いていてあのなんでしょう楽しかったです。
よかったです、
はい、
なんかねやっぱ話し言葉だとね理解しやすいっていうのはあるかもしれないね、
はい、冒頭のラジオ最初の方のラジオとかでもなんか海洋島は進化の実験場だみたいな話されてたじゃないですか。で、まあ、僕も最初はこうピンとこなかったんですけどでこれ言おうと思ってたんですけどさっきのりさんがもうなんかあらかた喋っちゃった感じなんですけどやっぱり生物は進化するっていうのも今みんなが当たり前とその事実だというその生態学的に見ても一番下の方にある基盤みたいな生物は進化するっていう話もやっぱり仮説から始まってでそれを証明するためには実験してまあ根拠を示さないといけないわけでダーウィンもそれをして最初に そのガラパゴスでいろいろ調べて進化するっていうのをみんなに言って、でそれがみんなにこうみんなの理解を得て、まあ、今事実のようなものとして、まあ、世の中に出回ってるんで、なんですけどやっぱりそれはノリさんも言ってたんですけど、実験室で再現できない、うん、タイムフロー式でカタツムリを100年後に飛ばしたらとかいう話はできないわけで、はい、でそれを海洋島がこう代わりに実験してくれている、だからこそこの海洋島は進化の実験場なんだって、まあ、誰かがこれノリさんの言葉
です。いや俺じゃない
多分言った人がいると思うんですけど、その海洋島が代わりにこの進化、生物は進化するっていう仮説をそのなんて証明するために実験を代わりにしてくれているみたいなところを込めての言葉なんだなっていうのが、まあ、このラジオを通してピンときて、なんかちょっとあ気づけたみたいな個人的な感想。
確かにね、確かに進化の実験場ってよく言うけど、どういうこっちゃっていう話だったもんね。
そのあなんとなくだったんですけど、うんうん、そのやっぱり証明しないといけなくて、海洋とか代わりに実験してくれているみたいな、うん、
やっぱ島行きたいですね。
で、まあやっぱ大事なところだなって分かってた、海洋島とか。だからこそその外来種問題、今回そのノリさんがカリフォルニア行ったやつの調査だったりとか、あとはホクちゃんが話してくれたやつとかも、は
い、小笠原
の
ね、
はい、ありましたけど、はい、まあ、そういう外来種問題っていうのは重要視すべき大事なことなんじゃないかなと思いました。
はい、ありがとうございます。
でもう一ついいですか。
はい、
でノリさんに一個質問しようと思ったんですよ。
ああぜひぜひ。
まあもう質問できないんですけど、これもうなんかノリさんが回答を言っちゃったんで、今回まあ、生物は進化するっていうその十分な根拠っていうのはもう集められてるイメージだったんですよ、まあうん、ダーウィンがそのフィンチを使ってだったり、まあその雲の適応放散とかだったりとか、そういったものもこう進化、生物は進化してますねみたいなものを、その仮説をそのなんて証明するその根拠として十分なその事実みたいなのがこうなんて事実じゃないか根拠みたいなのが実験してもなんか集まってるから、海洋島をまあ外来種問題から守るのは大切だとも思ったんですけど、けどこれ以上守る必要があるのかなともちょっと思ったんですよ、
うん、
けどやっぱりさっきの誰夫妻でしたっけ、
グラントさん、ね、
グラント夫妻の話を聞いてると、やっぱり現代のやり方で、まあ、それも現在進行形の進化をやっぱ捉えられるのであれば、やっぱりまだ守っていく価値があるもんだなと改めて感じました。
そうだね、まあ保全とかね、守るべきっていうのはまた価値観とかね、そういう問題にあるんで、その生態学とか進化学の枠を超える話でもあるかもしれなくて、進化学の枠を超えるんやけど、逆に進化の研究成果がそういった人々の価値観に影響を与えてんのかなと。例えば小笠原で千葉さんがカタツムリの詳細な研究したけど、あえて小笠原で適応放散が起こったって、そういうことが分かったから人々は世界遺産として認めたわけだからね。世界自然遺産に認められたってことは、こう多くの人々がね、ここは貴重な自然だから守っていきましょうと、まあ、そうやって認めたようなもんだからね。もしああいう研究がなかったら、それほど今あるような価値って創出できてなかったかもしれないからね。だから進化の研究だけで守るべきかどうかって決まらないけど、まあそういったね、そういった人々の意思決定とかね、そういうことにも影響を与えられる研究って本当にすごいなと思いましたけどね。
うまくまとめていただきありがとうございます。
はい、じゃあこの辺でよろしいですか。
ういっす。
はい、それでは海洋島シーズンこれで終わりですけれども、冒頭で言いましたけれども、皆さんからのお便りと質問をお待ちしております。
お待ちしております。
概要欄にリンク、アンケートフォームへのリンクが貼ってあるんで、そこからアクセスしてください。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。